と
デカミの
パイハワラジオ、
パイハワ、
パイハワ、パイハワ、
パイハワ、
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 パイハワ、ハワロー。バンドじゃないもんの恋するリンゴ色担当、しおりんこと恋しおりんごです。
A、B、C、D、E、F カップ、歌って踊れるバンドマン、パイパイデカミです。この番組はバンドじゃないもん恋しおりんごとパイパイデカミでお送りする見切り発車型雑談系トーク番組です。
はわ
今週も
はい、
じゃあ早速メールから紹介していきましょう。
はい
初めて。
てかあれだ、8月17日配信だから明日が多分8月18日でしょ、配信日の次が。
初めて翌日だ
そうね。
パイハワの日ってなんか去年言ってた気がする。
何する？パイハワの日、みんな
パイハワの日だなーっておのおの思う
思う。
1回目から連続で聞くって。
わー、でもどんぐらいかかるんだろう。
1日で聞けま
るの？平均40分。
平均40分ぐらいです
か。ハワ
で
76回だから
76回、
今回は
2800、
パイハワの日が終わる
3000分ぐらい。
入りきんないよ。
やっぱり半日終わります。そしたら。
はわ。
やってるうちに。
2日ちょいかかる。
なるほど。
へぇー。
だから、今日から聞き出したら、パイハワの日に、聞き終わったってなるね。
はわ。大変ね、みんな。
大変ね。頑張ってください。
はい。
そんな感じになんだ。
いや、おのおのね。
そんな感じ。
おのおの思っていただけたらいいんじゃないでしょうか、うん、はい、というわけでパイハワネームなーたん、
なーた
ん、しおりん、でかみちゃん、はりえさん、はわの
はの
ーなーたんと申します。さて、最近あるお題に対して俳句を読んで、それに先生が順位をつけるというテレビ番組が流行っているそうですね。そこでいきなりですが、しおりんとでかみちゃんで俳句対決なんぞいかがでしょう。お題ははりえさんが決めて、それに対してお二人が俳句を読む、それをはりえさんが判定していただく。敗者は罰ゲームとして、無茶ぶりモノマネなんていかがでしょう、にやり。さあ、ハワバド俳句査定ランキングスタートです。
やだー、
そういう感じだ。
ハマちゃん、ハマちゃん風に言った
ら俳句
だから、ハリエさんがランキングっていうか判定するとき、絶対ハリエさんは結果発表って言わないといけない。ハマちゃん、
へぇー、
俳句か。本当の無茶ぶり感があるな。
どうしよう、できまるか
ね。
575です、
ね、やばいな。どう
で、まあ、そこまで厳密にするのかどうかとは置いといて、季語が入ってんのが俳句、入ってないのが川柳ですよね、うん、一般的には
季語ね。
季語、
まだテーマは夏かなと。
夏か
8月ですね。
あとぶっちゃけプレバド見たことないんだよな。プレバド来ちゃった。
ハワバド、
でもめっちゃね、人気ですよね最近。
そうですね。
へえ、行くか。ハワ、どうしようかな。
まず季語、
季語ね。あとそのこうふざけるのか本気でちょっと趣ある感じ言って、
うん、
マジで上位狙うのかっていう。
そうだね、そこだね。
ありますよね。
季語って何があるんだろうな、夏の季語。
海とか。
かき氷。
スイカとかですか。
スイカ。
アジサイはどうなの？
アジサイ梅雨なのかな。ギリギリでも
夏は多分夏かな。
ひまわり。
夏ですね。
あ、難しいまるな。文字の数が決まってまるからな。
そう、帰省とかもあるのかな。
あるんです
か。帰る。お盆。
送り火のみたいな感じですか
ね。お盆に海に入ると連れてかれるらしいなの。
言いますよね。
言いますね。あれはあれって言いますよね。海にこの時、お盆の時期が一番クラゲ出るから。
あ、そうなんだ。
それで溺れちゃう人が多いから、そういう感じになったみたいな。
なんでお盆の時期にクラゲは来るんだろうか。 お化けにちょっと似てまるよね、そういえば。なんだか。
そういうこと？
そういうこと？そういうことではないと思う。
でも夜に詰め切ると親の死に目に会えないみたいな、あのそういうやつも。昔は夜に詰め切ると怪我するからですよね。
それはさ、暗くて。そうそうそう、あのさ、関わらず、お盆に関わらず。
そうそう。っていうまあなんかあのそういう。
だからその暗い怪我するかもしれない夜じゃないと詰め切る時間がないぐらい忙しい人は親の死にも会えない。
そういうこと。
あ、そういうことなんだ。
ダブルミーニング。はわ、い、電気つけてね。死
ぬな。電気つけない今だ、ね。今、ね。
あ、そんなこと言ってるうちに全然考えてない。
どうしよう。この時間稼ぎで考えてるかと思いきや。幽霊かも多分夏の季語なんでしょうね。
ああ、怪談話。
怪談話。
幽霊ね。塩最近聞いたな、幽霊の話。
塩さんなんか最近あれですね、二人ごとに怖い話をしようとする傾向があります。
そうなんですよね、興味がすごくあって。
怖いなの、怖いなの、
怖い。でも怖いから あんまり信じてはないんですけど、気になっちゃって、
うん、
その知らない世界の話は初めて見たの。あの、あ、違う違う、聞くわけじゃなくて、あの有名なおば怖い映画、なんだっけ、
有名な
呪怨を見た。
あー、怖い。あ
ー、見たの。
あれはね、怖いですよね。
うん、あのゆずぽんとももとあとみーちとしおの4人で、ね、ゆずぽん家にお泊りして見たのだけど、うん、なんかモモとポンは怖いの好きなんだよね。
へ
ー、 それで借りてみたのだけどね、最後のシーンが一番怖くて、それ見てはーってなったんだけど、横を見たみんな寝てて後ろだけ怖いで怖い思いしたっていうソロで怖い思いしたよ。
あ、じゃあちょっと悲しい一句が浮かんだ。じゃあ今年こそ打開したい、
そのシーンの話
っていうテーマね、
考えてたってこと？
じゃあ一句いきます。
はい。
カポン。
カポン。
浴衣買うプライベートじゃ来ませんが。
ああ。
わかる。
あるあるじゃないですか、割と。
わかる
やつ。毎年買うんですよ、私。
ええー、毎年じゃ増えて
くね。なんかあの、でなんで毎年買うことになるかっていうと、イベントで着ちゃうんですよ、結局。
かわー。
そのプライベートで友達とも結局せっかく買ったからって言って出かける年はあるけど、
うん、
結局その仕事が主軸になってて浴衣を買うことが、うん、で去年みんなの前でこの浴衣着ちゃったから、
うん、
まあ今年は違うやつがいいかなと思って買っちゃうんですよね。
それね、わかる。
そうで今年も買っちゃったの結局、
ね、
仕事で
そのまあ着るだろうなというか、
ね、着るだろうな、
そう、夏しか着ないのにね。でも毎年一緒だとって感じだよね、一回着てると。
あとなんかその別にオンオフ分けてるわけじゃないですけど、その仕事で着て着た去年の浴衣を、
うん、
今年プライベートに使い回すの若干嫌なんですよ。なんか、
なるほどね、
新しいの買いたいなと思っちゃうんですよね。そのまあみんなに見せる意味もあるけど、うん、
シオ今思いついたのが、そういう人たちであ のトレードしていったら
どう？交換。いやでもね、それ本当思うんです私、ね、だってサンタ服とかも私結構いろんな種類あるんですよ、
うん、
毎年ちょっと違う形にしたりとか、ね、トナカイにする年とかって、
うん、
本当ね、地下アイドル向けにコスプレのあのフリーマーケット開きたい
ね。やりたい。
レンタルとかね。
そうそう、やろうかな、そういう事業始めようかな、
うん、そういう事業、
そういう
パークとミュージックの
一個あの倉庫に集めてさ貸し出すみたいな、うん、
まあ、みんな割と必要な、ね、
だと思う。
一緒、
うん、てかまあ割と友達だと貸したりしますからね、クリスマスの時期は。今でも実際私は結構持ってるんでっつって、
うん、じゃあしよう、言おうかな。
お
カコン、梅ジャムと花丸せんべいカルシウム。
ん、それは
カコン、これはですね、
はい、
梅ジャムと花丸せんべいって季語だと思うんだけど、
夏の、
うん、 夏になると食べたくなるなと思うのよな。で、シオがこの最高の食べ物を知ったのは去年か一昨年の夏で、夜にグミちゃんと一緒になんかドン・キホーテ屋さんに行って買ったの、初めて。でその思い出がシオ思い出深いなのからね、それを俳句にしてみました。
なるほど、ね、夏の思い出として、
はい、カルシウムっていうのは
そうだ、忘れてたなその衝撃の
フレーズ。豊富なんですよ。
豊富なんですか、カルシウムが。
カルシウムが豊富なんですよ、花丸せんべいは。一見もやしぐらい何の栄養もないかなっていうね、
はい、
うん、
そうですね、
感じなんですけど、カルシウムが豊富っていう情報を仕入れたので俳句にしてみました。
込み込みで、
はい、はい、趣がありまるな。
今あのこのしおりの一句聞いて思いついたのが、
はい、
これがもし短歌だったら、
うん、
あの梅ジャムと花丸せんべいカルシウム誰と食べたのグミだよっていうのが浮かんじゃって言いたくなっちゃった
すぐ入ってきてもらう、
グミだよ、
グミだよ、
グミだよ
いいですね。またグミさんのモノマネも、
そう、
ね、やってらっしゃ
る。でもちょっとね、こう過剰になってってる気がする。そんなにしょっちゅう電話来るわけじゃないたまに電話があるとグミだよ、知ってるんだよそう、だんだんこう自分の中のグミちゃんが過剰になっていく。最近喋ってない、会ってないから会いたい。
はい、
判定、
はい、
はい、
お願いします。
これは出上さんで、
が
出上さんが勝ちです。
おーい、
よりこの具体的に哀愁が
やったぜ、
やってる感じになりましたね。
今年こそプライベートで着るぞ、うん、という方、
毎年そうなんだろうなっていうところ
を、
こうより積み重ねた哀愁を感じさせる。
もうプレッシャーかけるために浴衣買ったこと、いろんな友達に報告した。浴衣買ったんだけど、
だぞとやるんだぞと。
はわ、
じゃあモノマネね。
モノマネ何したらいいの、決めていいんです、それとも決められて
やるんです。手紙さんなんかありますか。
してない場合があるからな。
そうですよね、まあ、流行ってる芸人さんとかが一番こう聞いてる人も分かりやすいかもしれないけど、
これちょっとでもこのパヤー的に今徐々に流行りつつあるグミちゃんのもの
ま
で、
はい、
確かに
できるかな。
じゃあグミちゃんだな、やっぱみんな分かるしね、うん、そしたら聞いて
る。なんて言ったらグミちゃんっぽいかなしおグミちゃんと結構一緒にいるんだけど、
うん、
モノマネしたことないね。できまるかな。
できます、グミちゃん誰でもできます
じゃあやります。
はい
グミが欲しいと、はい、あげないよ。水色担当サディスティック、サディスティックな負け抜けアイドル、グミちゃんこと七瀬、グミちゃんこと七瀬グミです
思いのほかしおりんでしたね。
あのね、細かいね、そのね、あの拍の置き方とかを意識したの。
なるほど、ふわり、
うん、あのポイントは、
はい、
あげないよっていう時にちゃんとこう一瞬待つっていうところと、
あ、みんなの反応ね
で、なんかそのあげないよが元気じゃないとか、あげないよとかじゃなくて、はい、あげないよっていう置いてる感じ。
そうですね、
と、あとは最後の七瀬グミですのところだけちょっとなんか七瀬グミです、なんか
元気、そこだけ
ちょっとそこだけ元気っぽいっていうね感じなのね。
これちょっとこれ踏まえて、デカミさんつって、これ
グミ欲しいさはい、あやいや返してくれ、負けられるが七瀬グミです、デカミちゃん、グミだよ
なんて言ってもらうの途中、
何
だんだんわたわたべやつ
みたいな。怒られちゃうなこれ。いつかバレると思うんだ。
聞いてないのいいことに。
うん、いつかこうリスナーがグミちゃんのエゴサに引っかかる形でつぶやいとったりとかしちゃって、ね。怖い怖い。
怖いな。
じゃあコーナー行きますか。
はい。
小石あげちゃうの？はわふえ将棋会。
このコーナーは小石あげちゃうを中心にみんなではわっとふえで熱い議論をしていこうというコーナーです。今回のテーマはこちら、自分が包まれるなら湯葉おは八つ橋。これ湯葉に包まれてみたいなという方ははわ、それから八つ橋に包まれてみたいなのなっていう方はフレーで意見を募集していたんだな。
なるほど。
はわ。
これはね、いいお題ですよ。
うん。
ね。
これね、あの送ってくれたんだね、この議題を。
う
ん、
そうそうそう。リスナーがね。でもね、これ私55ぐらいになると思ったら意外に。
え？本当に？
というわけで紹介していきましょう。
はわ。
ファイハーネーム主任。
主任。
この議題を聞いたとき、おばあちゃんが話していた食べ物を粗末にしてはいけないという言葉を思い出しました。それを踏まえ、使用感や肌触りに加え、使用後に食べられるのかということも考慮に入れました。
なるほどね。
その結果選んだのは湯葉でした。皮です。寝る前に冷蔵庫で冷やした湯葉、それを全身にかける。ヒヤヒヤすること間違いなし。そしてあの薄手な感じやにじみ出る水分もナテューには適していると思うのです。タオルケットの大きさはだいたい 140cm×190cm ぐらい。湯葉ならばギリ食べられる量ではないかと推測されます。
大きいね。
八つ橋の皮は日記の粉が気管に入り込んでくる危険性がある。生地が厚手であるため重量感がある。そしておそらく食べきれないのではないかということから断念しました。
なるほどね。
すごく理由がしっかりしてる。
しっかりしてまるな。 140cm×190cm って大きいね。
大きい。
ギリギリ食い切れるサイズってこともないな気がするんですけどね。そん
なか湯葉を 140×190 の湯葉を畳んでったらどのぐらいの厚さの湯葉になるのかな、
うん、あのバーガーみたいなことでしょ。ハンバーガーみたいな。
そうそうそうそう。
これぐらいじゃないです
か。あでも食べれるかもな。この高さ30cm ぐらい。
死ぬほど空腹だったら食べるかもな。
55で 30cm ぐらい。
そうですね。
なんか湯葉ってギュッとなってるとまた美味しかったりするんじゃないですか。
ああ、まあ食感もまた変わってます
ね。そうそうそう。
湯葉クリームコロッケにしたい、しよう。
そうなんだ、うん、
京都で食べたのけどね、すごく美味しかった。あなと清江さんっていうお店で売ってるのけどね、おすすめ屋さん。
でもな、うん、確かにその卵を粗末にしちゃいけないのすごいわかるんだよな。
うん、そうだね。
続いて
はわ、
パイハーネーム電気ライオンを略して電ライ。
電ライ。
しおりん、ハリエさん、愛のエロ同士のデカミさん、パイハワ。
パイハワ。
そりゃ包まれるなら何と言っても八つ橋でしょう、
うん、
あんこの甘い匂いやシナモンの癒しの香りに包まれるなんて幸せすぎます。よってハワです、
うん、
ちなみに実家は京都に隣接している大阪なのでまさに本場。お盆土産にお食べを買って帰るとすごく喜ばれます、
うん、
と裏技で八つ橋をレンジで15秒ほど温めるともっと美味しくなりますよ。お試しあれ、お試しアンダーの神ということ
ですね。すぐやりたい、ね、お試しアンダーの神。
お盆なんで帰ってきちゃった。
帰ってきたなのな。
帰ってきた。
はわ。
でもなんか知らなかったな。温める発想なかった、八つ橋に対して。
美味しそうですよね。
うん、美味しそう。
お餅みたいなことですもんね、だって言ったら。
うん、夏はいいね。あ、違う、冬だった冬は温めて
ね抹茶とかと食べたら
困ったらね。
だからその主任が懸念してる日記の粉っていうのを、
うん、
伝来は結構いいこととして ね、
うん、そう
ですね、香りがいいんじゃない
か、う
ん、
確かに癒しの効果ありそう、
うん
うん、
日記って何ですか。
シナモン。
あ、そういうこと
ってことじゃない。
日記ってシナモン
だと思うか。
つまりスパイス。
だからパクチーとコリアンダーみたいなことだと思うんですけど。
ああ、なるほどね。ウコンとターメリックみたいな
似たようなことじゃない。
そうなんだ。同一人物。
同一人物。
同一人物。
なるほどね。
説で同じような意見、
うん、
パイハーネームバキバキバッキ
バキバキフ
ェーに一票八つ橋派です。なぜなら食べたいから、日記臭くなりたい。私を日記に包んで。あ、八つ橋っておたべとも言うじゃないですか。でかみさん、ほらおたべをおたべって言っていいですよ。チャンスですよ。ありがとう。
最近ね、ダジャレは実はデカミさんなんじゃないか
という 定説
になりつつありますね。
そんなことない、
うん、はわ
八つ橋は結構もう匂い好きなんだね、
うん、
あとおたべって八つ橋なんだ。
ここにも同一人物が、
ここにも同一人物。
あ、本当だ。
だからシナモン味のおたべと日記味の八つ橋は同じってことでし
ょ。え、おたべって商品名じゃない？
そういうことか。
あれ？
そういうことですか。
箱のなんかその一つのさ、
ああそういう
種類じゃないの。
そういうことか。
そういう箱に書いてあるなのけど。
八つ橋のことこんな風に意識したことなかったな。
はあ。
そうですね。
あ、全体的におたべ？
商品名か。
おたべはそうですね。多分つぶあん入り生八つ橋のことをおたべ。
全体的に
かな。いろんな、でもちょっと
あれが出てくる。
いろんな会社ありそう。
なるほどね。
おたべはその一つのおたべの会社のやつがおたべっていう感じじゃん。
違うの。おたべをおたべ、お食べよお食べか。
お食べよお食べ、
お食べよお食べ。
友達にね、うん、岡部っていう人いたの。
岡部、お食べよお食べ。岡部、岡部、お食べお食べ。お食べなんて最初からないのに。サマーズさんの昔の流行った話のダジャレみたいなテンションになっちゃった。そんなものないのに。次、ファイアーネーム、アキネに塩コショウ。包まれるならば湯葉を八つ橋。つるっとした質感の少し濡れた湯葉を水着の上からまとったデカミさん。もっちりした甘い八つ橋を同じく水着の上からまとった塩さん。そんなの選べ。あ、自分でしたね。うん、甘党なので八つ橋で、フェーで。
はわ。
いや、確かにスケベ素材は湯葉だな。
そうですね。
あ、どういう感じが？
こうピタッとねするだろうしね。
あ、しそう。
あのこうなんだろう、風呂敷じゃないや、なんだっけ。
風呂敷？
風呂敷じゃなくて。
地面違う。
手ぬぐいみたいな貼り付き方しそう。
確かに、うん。っていうことはさ、お風呂に浮かべてこうやったら、
あ、
風船みたい
な。風船みたいなね、テルテルポーズみたいになるかも。
湯葉
な
ら。湯葉なら？
うん、そうですかね。
湯葉ならそれもできちゃうね。
でも自分でもすごい考えたんですけど、八つ橋はちょっとなんかウレタンっぽくていいな、低反発っぽくて気持ちよさそう。
その上で寝たいかもね、
うん、だから八つ橋オン自分オン湯葉かな。
最高。
今の季節だと
最高じゃない。ただ残さないっていうのを考えるとどっちも食べることになるからね。
そうか、
大変よ。
八つ橋はな、結構ずしりくるよな。あと気管に入る危険性、本当に確かにすごいそれ考えちゃう。
あ、ね、あとあんこはないのか。
あ、中にね、
皮だけ。
あんこの部分に自分が
入る。
あ、なるほどね。なるほど、責任重大だね。じゃあ
そうですね、そうなのかな。
そう
すごい無責任に。そうですね。ここもそうかそうかそうか。そして京都美人と付き合いたいネーム、ケット改めパイパイケトミ。先日八つ橋に包まれたのでその時の様子を添付しました。
どこよ。
ということで、
え、音声
怖い。
それでは今から八つ橋に包まれてみたいと思います。
どうしたの、どうしたの。
持ちいい。
何これ、
あ、冷たいな、八橋。あ、なんか触り心地もいいわ。あー、なんか、でもな、この前湯葉に包まれてるんだけど、あれ出来たてだから熱かったな。やっぱ八橋の方がいいな、これ。あー、あ、ちょっと待って。
何？
なんか甘い匂いがするな、これ。なんだこれ。あ、もしかしてこれチョコ？
え？
あ、絶対美味しいやつじゃんこれ。
チョコ味？
八橋にチョコ、美味しいやつだわ。
あ、もう。
ちょっといただきますね。
あ、食べるんですね。
うめえ。
食べてる。
チョコうめえ。甘い。やっぱ八橋のチョコ美味しいわ。あ、なんか包まれてたら眠くなってきたな。
あらあら。
じゃあお布団シュキシュキ。
終わった？
はい。
ケトミはさ、いい夏過ごしなよ。頼むわ。
部屋で一人で。
最初のバーンみたいな。
やさしに入るときって結構ガサガサ言うから。
バーンっていうの。
ありがとうございます。
いつまでやるねんと思いながら聞いてたけどね。いや、素晴らしい。
ね、これで、あ、そこ盲点と思ったのが、
うん、
湯葉出来たてが熱いってい
う、ね。熱いんだね。
ちょっとこれはここに来て。
夏は
参考になる。悔しいけど参考になる。
冬はいいけどね。
チョコ味だったんですか。
チョコ味、チョコ味。割と
邪道なやついったな。
美味しいよな。
抹茶とかシナモンとか。
あ
の時ね。
あー、なんだか、うん、鼓動が早くなってきたらしいよ。
なんでだ。どういうこと。
ドキドキしてきた。
どっちかに包まれるとしたら。
何やねん、もう音声びっくりするね。
だから今あれだよね、リスナーの人は、あ、鳩の人ってこういう感じみたいな
思います、
思ってんだろうね。
うん、
やっぱすごいな。
うん、これシオが選ぶのか。
そうですよ。
あ、どうしようかな。湯葉か八つ橋か、
うん、
これ結構接戦のな、今日は。
そうですね。
やっぱね、冷やし湯葉はいいよね。でもその出来たてじゃなくて、
そうだね、
一旦冷やしてと思うとな。でも体に張り付く感じあるかな、ちょっと、
うん、ピトッとしそう。
肌呼吸がね。
あ、
うん、確かに。でもちょっと思うのは、湯葉に、
はい、
なんかいいお化粧水とか美容液を浸して全身包まれたら全身ピカピカになりそう、
うん、あ、
まあ、そもそもあとイソフラボンだしね。
そうだよね。あ、美容に良さそうだな、それ。でも食べると思うと、ね、このね、主任の意見が結構、
うん、
あれよね、
量問題ね。
それ粗末にしてはいけないという、ね、
量問題。
決めた。
お、
今週の議題、自分が包まれるなら湯葉おは八つ橋。この議題に関しては笛の八つ橋に決定したいと思いまる。
おー、今週は悩んだ。
悩んだよ、しよう。いつになく悩んだよ。
なぜ？
あの、これはですね、あの、一番やっぱヒットしたのはこのケトミの突然すごいガサガサっていうなった
鼓動が速くなった、
気持ちいいみたいな声入ってたの
ね。ああ、入ってた。
そんなに気持ちいいのっていうね感じだからね、うんうん、ちょっとやってみたくなっちゃったんだよね。うん、あと、ね、
主任が音声送っててくれたら、
主任の音声聞きたかったな。
子供とかに撮らせればよかったんですよ、適当に嘘ついて
嘘ついて
ちょっと気持ちいいって言って
子供を出して来られるとちょっとあれね、そうそう
揺れますから、
ね、うん、強いよね子供って何かと、うん、シオ好きなんだよね。でもやっぱ
八つ橋が、
八つ橋
でも美味しいですよね。
美味しいからね。あと冷やし八つ橋どうかなって思って、
逆に
そうなんかさ、冷やし八つ橋にしてこうベッドに置いて寝転がった後にこう、うん、
ピタン
ピタンってこう
気持ちいいだろ
う、されたらなんかウォーターベッドみたいな感触なのではと思って、なんていうの、低反発層、
あーはいはい、
それは
確かに、
それを思うと音声も含めて八つ橋に決定しました。
はい、
今日は
じゃあ皆さんもね、
うん、
この夏ね、
はい、
うん、
悩んだら八つ橋選んでもらえる、
はい、質問やる機会があったらぜひ八つ橋を選んでみてほしいなの。またそれやってみた後のね、うん、感想などもお待ちしてもらうとね、
そうそうそう、それは聞きたいですよね、うん、やってみた後の感想は。
では次は私のコーナーです。パイパイデカミの怒り屋本舗。皆さんの日常で起こったいろいろなムカつく出来事を私パイパイデカミが代わりに怒ります。
あ、今回のこのね、
はい、
メールは、
はい、
シオも怒ってもらうよ。
お
あわ
なんや
なんやってあわ読ませていただきまるけど、
はい、
パイハーネームひきしお、皆さんパイハワこんにちは。
こんにちは。
とっても怒っていることがあります。
お、
それは最近の天気です。
お、
今8月ですよ、うん、夏真っ最中ですよ、なのに雨、梅雨かよ。暑すぎるのも辛いですけど、この天気じゃ夏っぽいこと全然できないじゃないですか。お盆休みも結局家でダラダラする、めっちゃインドアな感じで終わりましたよ。ただでさえ彼女もいなくて切ない夏なのにさらに切ないわ。勘弁して、せめて雰囲気だけでも夏を満喫させてほしいなの。でかみさん、一応天気をボコボコにしてやってください。
なるほど。
は
あ、あ、ちょっと私もね怒ってますよ。
しよう、
まず何に対象が何に怒るかってことだよね。
うん、
でもその天気の神様とかに怒るのちょっと怖いんで。
神様やめとこ、
ちょっとこの先のこととかもあるんで、
うん、
なんか環境、
環境問題、
そう環境問題、もうねまず分かってますか、日本の良さ四季折々あるっていうのが、う
ん、四季折々ある、
日本の良さなわけ、
うん、
春が来て夏が来て秋が来て冬が来てまた春になって、
うん、
そういう美しさがあるのに、なんすか今のこの日本、春す花粉だけパパパパパ花粉だけペペペペペペペなんかもう暑いな、今年紫外線が最強らしいですよ、雨ちょろちょろちょろやった7月だ8月だ、ザーゲリラ豪雨です、夕立って言葉なくなっちゃって、なくなってはないけどゲリラ豪雨っていうようになっちゃって、
そうですね、
でも多分夕立ともまた違うんですよね、ゲリラ豪雨は本当にゲリラ豪雨になっちゃって、
うん、
なんで夏楽しみたかったのにこんなの梅雨じゃねえかよ、
うん、
って言いながらもこの夏の大雨終わったらいよいよ過ごしやすい秋来るぞってこっちは思ってんすよ、
は
あ、思ってんのにもう一回暑くなるのなしじゃない、本当に、はあ、で秋も過ごしやすいよ、ご飯美味しいよ、
うん、
ヒュルルル、はいもう、はい、寒いです、はい、
すぐ
はい長袖着てないやつバカ、はい、
あーすぐ寒くなる、
でまた、はい、花粉です、パパパ何それ楽しみたい
そうですね、
花見したい、海行きたい、美味しいご飯食べて雪合戦したい、何もできねえじゃん最近、
中途半端じゃない、なんか
そうちゃんとして
ちゃんとして、
うん、
でも天気の神様が悪くない。そうしてしまったのは森を伐採し、ゴルフ場にし、ゴミを捨て、海を埋め立ってきた我々人間なのである。パン
社会派の終わり方
は、
パ
ン、
うん、
あ、これのね、怒りをぶつけ、怒りをぶつけるとともに、
うん、
こう地球に優しくなりたいなって思いますよね。
せやな、
農家の人とか本当に困るんだろうな、今までのサイクルで育てら
ん
ないだろうから、
うん、例年通りやってたら多分ね、
そうそう、
ダメになっちゃうな。
このタイミングで大雨降ったらオラの畑はもうダメだっていう、
あー、かわいそう。
でもかといって節電とかする気になんない、ごめん、暑いんだもん。する気になんなきゃいけない。でもエアコンつけないともう本当にしんどいですもん。
エアコンだけはね、
うん、もう暑すぎて、
うん、は
あ。こんなに涼しい、たまに涼しい日ってい
う
のが、
うん、
まあ、8月ある、はい、ありましたけど、うん、なんか涼しい日がこんなに続くっていうのはなかなかね。
そうですよね、
雨続きすぎよ。
なんか今週も日曜まで雨らしくて、その後暑いの戻ってくるらしいんですよね。そう、戻ってくるってなしじゃないっていう、
リターン。
だってサブウェイとかでも順番に行かなきゃダメじゃないですか。パン選んで野菜選んで、
逆走した
ら
怒られる。
そう、私一回だけすごい空いてる時に、
うん、
あの、あ、野菜で言うやつ忘れたと思って、
うん、
戻り方わかんなくて、すいません、ちょっと野菜の話に戻るんですけど許されたあ、大丈夫ですよ。
よかった、よかったな。そうね、
そうやって言ってくれたらね、天気も。
そうですね、
ごめん、ちょっと一回、ちょっと夏の話に一回戻っていいって言ってくれたら、うん、あ、大丈夫ですよって言うけど、
うん、
さ、もう夏も終わってね、みんなも楽しんだ頃でしょ。いよいよもう運動会もあるし、
うん、
秋行っちゃおっかな。嘘でーダメでしょ服出したりしまったりあるからね、人間。
そうですよ、
あるのよね。あと体調も崩しやすくなるの
ですね。そう、寒暖差勘弁してほしい、
うんうん、
もうこっちはある程度年取ってからもう夏でも居酒屋ではあんま冷たいもの飲んでないんだ。
へえ。
頼むわ。
飲んでないの？
飲まないです。
はわ、
あ、なんか氷を抜いてもらったりします。
へえ。
寒暖差辛くて。
なるほどね。塩氷入れちゃうなのな。
好きだったんだけどな、キンキンの飲み物。
うん、
飲めなくなっちゃった。飲めなかないけど、飲む時もありますけど、そりゃ、
うん、はわ、
冷えるってなっちゃった。
あ、
だからでもね、まあ、いろいろ言ったけど、すべて我々人間の起こした悲
劇。あ、メールの紹介をしましょう。パイハイデカミの奥屋半歩、それから小石代議長のハワフエ評議会、その他にもこんなこと話してなんていうメールもお待ちしてます。パイハワラジオへのメールはパイハワアットマークパーフェクトミュージック .jp、 PAIHAWA アットマークパーフェクトミュージック .jp まで待ってまりよ。それからツイッターのハッシュタグでも募集してます。ツイッターシャープパイハワお便り、パイハワお便りの対話だけ漢字にしてください。パイハワお便りで募集してもらうので、ぜひ送ってみてほしいなの。なんか来てもある。
来てます。ちょうどいいのが来てる。
何？
ドンチャックマン。
ドンチョック。
夏っぽい涼しいダジャレを思いつきました。
はい。
墓地に一人ぼっち。
つらい。
ひゃー。
怖い。
怖い。いろんな意味で怖い。
怖いよ。
あ、デラさん。
はま。
ちょっと先週から告知始まったんですけど、デカミさんのワンマンは誕生日前日か、30歳最後の日、俺はパイパイデカミのワンマン行ったんだぜ。これは話のネタになりそうだ。
なるほどね。
そう、12月14日なんで。
あ、じゃあ
ってことは12月15ってこと？デラさん。
そうですね。
うちのお兄ちゃんと一緒。
22
様と一緒ですよ、う
ちの。あわー。おめでたいね、じゃあ。
ぜひ来てください。
うん。このアイコンの、これ本人？
かな。本人かも。すごいひょうきんなアイコンしてるよ、うん、デラ
さん。いいアイス食べてるよ。
そうそう、ちょっとインスタ映えしそうなアイスクリーム食べて
ます、ね、いいな。
ひょうきんな顔してんな、
デラさん。デラさんのツイッター見たらなんかスノーとかもやってる。
ほんとひょうきんだ。
ひょうきん
な。これがゆずぽんちに出るカッパの。
なるほど。ほんほんほん。
あ、ツイッターネームバ。
バ。
でも多分これバッキーだな。
キバキ
バッキーだな。
キバキ。
以前の議論、餃子対シュウマイを聞いてからずっと餃子が食べたくて、でも健康診断近かったから我慢してて、終わったので欲が爆発。20人前いただきます。一人で。領収書パイハーラジオさんでもらっておきましたが、ハリーさんそちらの経費落としてもらえますか。
無理です。
見て、5280円もしてる。
マジ本当だ。
20人前ですか。
領収書もらってもらうよ。
大勝だ。
20人前、うん、20個じゃなくて本当に。
すごい。だからあれでしょ、やつまじ20人前食べるんでしょ。
あわ大食いよ。バキバキバキ
バキバキバキ
誕生。
本当に領収書ちゃんと取ってる。
すごい。
飲食代としての正し書きで。
パイハーラジオ様になってもらえな。
やつ食べ物シリーズ
食べたいね。今餃子食べたくなっちゃった。
ちょっと、まあこんな感じでね。
はい、
ぜひ送ってください。
待ってもらうよ。
はい、先ほどもちょっとお知らせしましたが、今年の12月14日に下北沢エラでパイパイデカミ初のワンマンライブを行います。やったー。もうエラは本当にお世話にずっとなり続けているライブハウスで、ちょっとそういう意味もあるし、ぜひぜひ、まだまだ先ですが12月14日開けといてもらえると嬉しいです。平日なので8時開演を予定してますから、お仕事帰りとかでも行きますし、あとは最近会場で手売りチケットを販売してるので、
うん、
サインとかも入れられるので、よかったらそっちの方がこうしっかり形に残る思い出ができるので、ぜひぜひ手売りチケットの方もお買い求めください。そして、8月は、イベントがまだまだあります。8月20日新宿 K&M ミュージック、こちらトーク&ライブです。そして8月21日観覧無料で、ハロープロジェクトオフィシャルショップ秋葉原店さんにてトークイベントを行います。こちらちゃんももが出るイベントで、私はそのゲストという形で出演します。物販とかもやるのでぜひ来てください。8月26日京都ナノボロフェスタにてライブがあります。出番トップバッターなのでぜひ来てください。そして26日から放送の24時間テレビ、26日から27日にかけて放送される、24時間テレビ、こちら深夜の有吉反省会のブロック出演いたしますので、ぜひぜひみんな見てください。お願いします。そして9月1日阿佐ヶ谷ロフト A 真夜中のダメ女偏差値、こちらもトークイベントです。深夜なのでいろんな話ができたらと思います。そして9月3日はお昼大塚ハーツにてアコースティックセットのライブ、9月4日渋谷ロフト9アタソナイトというトークイベント出ます。そして9月17日東京コーリング、こちらサーキットイベントでライブをします。で次の日9月18日下北沢ガーデンにて大森聖子さんの生誕イベントに今年も出演いたしますので、ぜひ来てください。そして、毎月行ってますトーク中心のイベント月例は、来月9月は21日に新宿デュースにて行いますので、皆さんお誘い合わせの上親戚みんな連れて来てください。詳細はツイッターとパイパイデカミホームページパイパイデカミ .com をご覧ください。お願いします。
はわー。それでは小石よりんごのお知らせをしまる。まずは8月23日にライブブルーレイ &DVD バンドジャンダイモンワンマンライブ2017東京ダダダッシュちゃんと汗かかなきゃパツパツパツパツが発売されます。これはよく先週も先々週も言ってもあるな、あの DVD が発売されます。これね、なんとあのお試しみたいな感じで、
はいはい、
YouTube にこの DVD の中の3曲、
はい、
青春からダダダッシュとスキッパラダイスとピンヒールがなんと公開されてます。なんかどんな感じかなってちょっとお試しで見てみたい方、はいはい、YouTube でぜひ検索して見てほしいなの、よろしくお願いします。それからこの8月23日は8、9、10、3ヶ月連続で定期でワントレニアホールにてパーフェクト VIP コンサート2017というのを開催するなのけど、それの第1回目がその DVD の発売日にあります。これはね、もうチケットがもう 速乾してしまって嬉しいことなのけどね、ほぼ FC ぐらいの
すごい、
ね、感じですごくね速乾嬉しいんだけど、これが始まりまるということで、チケット持ちの皆さんは楽しみましょう。なんか昔の曲とかもやるかもよ。
お、
うん、それからこの夏フェスなども決まってます、
うん、
8月26、27のアットジャムエキスポに両日出演します。26日はキウイステージ、パイナップルステージの2つ、それから27日はメインステージのストロベリーステージに立ちます、うん、ぜひぜひ応援しに来てほしいなの。それから8月30日サイサイフェスにも出演します、うん、フェス系ね、気合い入れていきたいと思うので、あ、待って、この更新されてる17日はサマステにも出演してるなのかな、今日。なんとね、ももクロちゃんの後、
わーすげー
ということでしよう。多分今頃気合い満々でやってまるので、
はい、
ぜひこの夏一緒に楽しみましょう。それからね、晩門以外に決まってるものがあって、 DJ しおりんごがちょっと8月あと2個ぐらいあります。8月22日デノンスペシャル DJ ナイトボリューム2ということで、これね渋谷のおーなんちゃらでやるなのけど、ね、渋谷のおーなんちゃらでやるんですけど、これがなんと入場無料なんです。入場無料で DJ ってなかなか今までなかったかなと思うので、ちょっとお試しでもいいなのし行ってみようかなっていう方、ぜひ渋谷まで足を運んでください。それから8月25日は DJ しおりんごでモグラの8周年のアニバーサリーに出演します。これね時間が夕方6時から朝5時なんだけど、多分しおの予想だと終電で帰れる時間にはやるんじゃないかなっていう予想で動いています。今のところ次の日アットジャムだしね。なので皆さん気軽にモグラの8周年をお祝いしに来てほしいなの、うん、詳しいことはバンドじゃないもののホームページ、それからシオのツイッターなどいろんなところで発信してまるので、情報をゲットして、そしてこの夏一緒に夏を過ごしてほしいなの、よろしくお願いしまる。それでは、
はい、
良い夏を、来週も聞いてほしいなの、せーの、
はいはー。